コリント人への手紙第1、13章4節から7節。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。御霊の九つの最初の三つ。愛、喜び、平安。これは神様と私との関係における身でした。次の三つ、寛容、親切、善意は他の人との関係における身です。私たちの抱える問題の多くは人間関係のことです。それは昔も今も変わりませんし、世界のどの国にも共通しています。生きている限り私たちにつきまとってくるものでしょう。けれども私たちが聖霊によって寛容、親切、善意という身を結ぶことができたら多くの問題が解決されると思います。で、最初に寛容についてですが、この言葉は元の言葉でマクロスミアと言います。マクロという言葉が入っていますが、マクロに似た言葉で反対の意味の言葉がミクロですね。英語ではマイクロとも発音します。で、これは小さいものを表します。ここにマイクロフォンがありますが、これは小さな音も拾うことができるというので、マイクロという言葉が入っているわけです。これに対してマクロというのは大きなものを表します。今パンデミック、戦争、そして紛争によってどの国の経済も大きな打撃を受けています。経済が一つの国だけで成り立たない。今世界規模のものになっているからですね。で、そうしたものを扱う経済学をマクロエコノミックス。マクロ経済学と呼びます。で、ミクロが小さいものを表すに対して、マクロは大きいものを表すからです。ですから、ギリシャ語の寛容、マクロスミア、これは大きな心、広い心という意味になります。すべての良い人間関係は大きな心、広い心で相手を受け入れることから始まります。私たちはお互いに生まれ育った文化や環境によって何らかの先入観、偏見を持っています。どうしてもそうしたものによって物事を判断しがちです。そうしますと、こういう人は悪い人だ。こんなことは間違っているというふうに他の人をもう頭から否定してしまうことになるんです。で、実はパウロも元はそういう人でした。彼はパリサイ派というユダヤ教の中でも最も保守的なグループに属していました。で、この人たちは他のグループを決して受け入れようとはしません。同じユダヤ人であっても律法を守っていない人々を罪人と決めつけていました。同じ国に住むサマリア人を憎み、ユダヤ人でない人々を人間以下のもの、犬と呼んで軽蔑していたのです。パリサイ人たちはイエス様を十字架に追いやりました。イエス様をキリストと信じる人々を迫害しました。パウロはその迫害の先頭に立っていた人物だったのです。パウロには寛容の一かけらもありませんでした。ところが神様はそのようなパウロを大きな心、広い心で受け止め、彼をキリストを迫害する者からキリストを述べ伝える者へと変えてくださったのです。パウロは その神様の寛容によって救われました。パウロはローマ人への手紙でこう書いています。ですからすべて他人を裁く者よ。あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからです。そのようなことを行う者たちの上に真理に基づいて神の裁きが下ることを私たちは知っています。そのようなことを行う者たちを裁きながら同じことを行っている者よ。あなたは神の裁きを免れるとでも思っているのですか？それとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですか？ローマ人への手紙の2章の1節から4節なんですけれども、ここでパウロは自分を正しいとし、他人を裁く人を責めています。けれどもそれは彼の過去の姿だったのです。パウロはクリスチャンを罪に定め迫害していた他人を裁く人でした。しかしそんな彼も神様の豊かな慈しみと忍耐と寛容によって悔い改めに導かれました。パウロは自分が受けたその神様の寛容を思って自分と同じような過ちに陥っている人たちに神様の寛容を仰ぎ見るようにと訴えかけているわけです。誰からも愛されたことのない人は誰をも愛することができません。人は愛を受けて初めて他の人に愛を与えるものになることができます。それと同じように自分がどんなに大きな寛容によって神様に受け入れられているかがわからなければ他の人に対しても寛容になることができません。日本にあってアメリカにない便利なものがあります。その一つが風呂敷だと思うんですね。で、風呂敷はたった一枚の布ですけれども、小さいものでも大きいものでも四角いものでも丸いものでもどんな形でもきれいに包むことができます。アタッシュケースは頑丈にできていてとても格好のいいものなんですけれども、その中にスイカは入りませんよね。しかし風呂敷だったら大丈夫です。私たちもアタッシュケースのように四角四面の規格以外のものをもう何も受け付けることができないような、そういう狭い心じゃなくって風呂敷のように広げられた、どんな人でも包み込んでしまうことができる大きな心を持ちたい、そう思います。マーカムという人がこんな詩を書きました。彼らは輪を描いて私たちを締め出した、しかし私たちは彼らを取り囲むもっと大きな輪を書いた。相手が私たちの間に線を引いたからといって私たちもまた線を引く。相手が背を向けたからといって私たちも背を向ける。そうすれば人間関係の問題は解決しません。神様からいただく寛容で相手を包み込むことができたら私たちは良い人間関係を作ることができるでしょう。寛容という漢字をよく見てください。これは広い入れ物と書きます。広い入れ物、神様が私を寛容を持って受け入れてくださった、そのことを知り感謝するなら私たちもまた寛容なものになりたい、御霊の御としての寛容をいただきたいときっと思うことでしょう。さあ次に親切。ローマの2章4節、それとも神の慈しみ深さが あなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですか、とありました。そこの慈しみと訳してあります。それは実は親切という言葉なんです。ローマの 2-4 にも親切と寛容が実は出ていました。親切。このお言葉はイエス様のお言葉の中でも別の訳で使われています。マタイの11章の28節から30節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。親切という言葉どこにあるかお分かりですか？実は、私の首輝きは負いやすくとある。この負いやすくというのが、親切という言葉なんです。首輝きというのは、二頭の家畜が首にかける木です。でその首輝きに、すきやくわをつけまして、田畑を耕していきます。二頭の家畜の足並みが揃わないと、首輝きは苦痛を与えます。でも足並みが揃いますと、一頭ずつの労力は半分になります。それで家畜に初めて首輝きをかけるときには、すでに首輝きを折ったことのある、その経験のある家畜と初めて首輝きを追う家畜とペアにして、初めて首輝きを追う家畜にその首輝きに慣れさせる、そういうふうにいたします。イエス様は私たちに首輝きを追うように言われましたけれども、このイエス様はご自身がまず十字架という首輝きを折ってくださったお方です。ですから、私たちの隣に来て、私たちの首輝きのその片方を追うことができるのです。そのイエス様によって、私たちの首輝きはうんと楽なものになります。それでイエス様は、私の首輝きは負いやすい、言い換えれば親切なものであると言われました。このようにイエス様は私たちに徹底して慈しみと親切をくださいます。ですから私たちも何かをするときに、私のこれからしようとしていることは相手にとって親切だろうかどうだろうかと考えてみることがいいと思うんですね。皆さんも聞いたことがあると思います。よく言われます。何かものを言う前に三つのことを考えなさい。一つ目は、それは正しいかということです。真実かということです。本当でないことを言ったら嘘になりますよね。そして、もし相手のことについて間違ったことを言いふらしたりすれば、それはひどい抽象になってしまいます。子供を叱るときよく言います。あなたはいつも悪いことばかりして。本当ですか？子供は朝から晩まで悪いことばかりしてるわけない。子供の全部が悪いわけでない。いい面もたくさん持っているわけです。いいこともたくさんするわけです。ですから、それは本当ではありません。私たちは何かを語るときに、それは本当か、相手を正しく評価して語らなければいけないでしょうね。二番目に、それは適切か必要かということがあります。それがたとえ正しいことだからといって、本当のことだからといって、今この場で口に出す必要のないこと、いや、口にしてはいけないこともあるわけです。夫婦や親子、友人同士、信仰の仲間など、親しい間柄では、ついつい思ったことをそのまま口にしてしまうことがありますけれども、言わなくてもいいことも 結構多くあると思います。それを言ってしまったために人間関係がこじれてしまうことがあります。それは本当かばかりでなく、それは必要かということも心に留めましょう。3番目、それは親切か、これを加えてください。それを考えて言葉を選びたいと思います。同じことを言うにも、責めるような言葉や口調ではなく、柔らかい言葉で優しく言った方が相手に親切でしょう。聖書はこう言っています。コロサイ 4-6。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人にどのように答えたらよいかがわかります。私たちの態度や行い、言葉、そこに温かさ、優しさ、心遣いなどの親切が伴うように、聖霊の助けを祈り求めましょう。さあ、最後に、善意。これは、英語では、goodwill です。goodwill industries っていう慈善団体があります。聖書で使われている善意には、慈善という意味が確かにありますが、その元々の意味は、真実を求める切実な思いという、これが基本です。聖書をラテン語に訳しましたヒエロニムス、セイント・ジェロームがこう言いました。善意という言葉の意味は、イエス様が神殿で商売をしている人たちを追い出した、あの神の家を思う熱心の中に見ることができる。あの時イエス様は、無知を振るって商売人を神殿から追い出しています。でもイエス様が持っておられる親切寛容。これは真理が曲げられても平気な顔をしていることではないんだ。親切もそれによって人の罪を助長するようなものではないんだということがわかります。寛容も親切も真実を求める切実な思いという意味での善意に支えられて初めて本当のものになるんです。エペソの 5-8 から9節には、あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。あらゆる善意と正義と真実のうちに、光は実を結ぶのです。ここで善意も正義も真実もほとんど同じ意味で使われています。ローマの 15-14 にはこうあります。私の兄弟たちよ、あなた方自身善意にあふれ、あらゆる知識に満たされ、互いに訓戒し合うことができると、この私も確信しています。本当の寛容というのは、善でも悪でもごちゃ混ぜにしてしまう、妥協してしまうということではないのです。ひたすら善なるものを求める、善なるお方を求めていくことの中にあります。本当の親切も、間違ったものを間違ったままにしておくのではなくって、それを互いに、戒め合い、教え合って正していくことの中にあるんです。聖書の人間関係についての教えは、人との関係でうまく立ち回る、そういうことは教えていません。そこでは真実が貫かれなければならないんです。けれども私たちが真実を叫ぶときに、いつも相手にばかり真実を押し付けて、自分は真実だろうかどうだろうか、これを検討するのを忘れてしまうんです。自分の判断が偏見や誤解に基づいていないだろうか、自分の好みで左右されていないだろうか、表面だけしか見ていない浅はかなものでないだろうか、自分を吟味すること、自分に真実を要求すること、 それが必要です。そして相手に対しても真実を尽くしていく、そういう善意が私たちに必要なんです。コリント第一の手紙13章は愛の賛歌と呼ばれます。どこかの平和な国の宮廷詩人が書いたのではないかと思えるような実に繊細で美しい文章です。けれどもこれはかつての迫害者、今は使徒とされ、福音を伝え、教会を立て上げるために苦闘していたパウロが書いたものです。しかもパウロはこの愛の賛歌をコリントの教会、その時のコリントの教会は分裂分派でごった返していました。不道徳がはびこっていました。教会員同士が裁判沙汰を起こしている。そして礼拝の混乱がある。そういういくつもの問題を抱えていたコリントの教会に宛てて書かれています。そう聞くと皆さん驚くでしょう。でも神の愛によって救われ、それを知ったパウロだからこそ神様の愛を歌うことができたのです。問題だらけのコリントの教会だからこそ、それを解決するにはこの本物の愛が必要だったのです。私たちもこの神様の愛によって救われています。本物の愛がすべての問題を解決することを知っています。神様からいただいた寛容、親切、善意、これを持ってまた他の人にも接することができるよう、聖霊に信頼し、その身を祈り求めてまいりましょう。ご一緒にお祈りしましょう。父なる神様、あなたが寛容で親切で善意にあふれたお方であることを感謝します。あなたが私たちにどんなに寛容でいてくださったか、どんなに親切にしてくださったか、また善意をもって取り扱ってくださったかをより深く知らせてください。それによって私たちがもっとあなたに信頼することができ、その信頼によって私たちのうちに御霊の実を結ぶことができるようにしてください。救い主キリストのお名前で祈ります。アーメン。